これより2022年9月25日第4手術第1礼拝を始めます。賛美歌6番。主の祈りを唱和いたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文、講読文8、詩27編。朗読文8、詩27編。主は我が光、我が救いなり。主は我が命の力なり。たとえ戦人、栄を連ねて我を責むるとも、たとえ戦い起こりて我を責むるとも、我一つのことを主に超えり、我これを求む。その宮を民がために、主は悩みの日にその仮用のうちに我を潜ませ、 岩尾の上に我を蓄おう、おきたもうべければなり。このゆえに我主の幕屋にて喜びの供え物を捧げん。我が声を上げて叫ぶとき、主よ聞きたまえ。何時ら我が顔を尋ね求めよとかかる御言葉のありしとき、願わくば御顔を隠したもうなかれ。何時は我の助けなり。我が父母は我をするとも。主よ何時の道を我に教え。偽りの証をなす者、荒火を吐く者、願わくば我を仇に渡して、我もし主の慈しみを、主を待ち望め、大しかれ何時の心を加藤せよ。聖書を拝読いたします。今朝の拝読箇所はマルコによる福音書11章27節から33節、新約聖書の85ページです。拝読いたします。マルコによる福音書11章27節、一行はまたエルサレムに来た。神殿、イエスが神殿の境内を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちがやってきて言った。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がそうする権威を与えたのか。イエスは言われた。では一つ尋ねるからそれに答えなさい。そうしたら何の権威でこのようなことをするのかあなたたちに言おう。ヨハネのバプテスマは天からのものだったか、それとも人からのものだったか答えなさい。彼らは論じ合った。天からのものだといえば、ではなぜヨハネを信じなかったのかと言うだろう。しかし人からのものだといえば、彼らは群衆が怖かった。皆がヨハネは本当に預言者だと思っていたからである。そこで彼らはイエスに、わからないと答えた。するとイエスは言われた。それなら何の権威でこのようなことをするのか私も言うまい。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともに第一礼拝にあなたによって招かれ集えましたことを心より感謝いたします。事情により集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなたの祝福がもたらされ、安らぎが与えられますように。特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように。越谷教会の導き手である石橋牧師、棚橋牧師、鈴木牧師、清水伝道師の健康を支えてください。また私たち生徒をこれからもあなたの道に従って歩ませてください。台風14号と15号が立て続けに日本に上陸し、多大な被害をもたらしております。災害で亡くなられた方、またそのご遺族のために祈ります。被害に遭われた方が一日でも早く平穏な日常を取り戻すことができますように。私は東日本大震災で震度5強を体験するまで 大地震の恐ろしさを知りませんでした。恐ろしさを知ってから地震の被災者に対する祈りは以前よりも寄り添う形に変わっていきました。恐ろしさや苦しさを知ることで私たちの祈りはより愛を帯びたものに変わっていきます。しかし私たちは知っております。たとえ台風の被害に遭ったことがなくても、また戦争を体験したことがなかったとしても、私たちの祈りはイエス様の皆を通すことでイエス様の愛をまとったものへと変わります。なぜなら私たちはイエス様が人として世に下り、すべての人々の苦しみを背負い十字架にかかってくださったことを信じて祈るからです。これからも私たちはイエス様の皆を通して人々のために祈ってまいりましょう。本日は私も言うまいと題して、清水伝道師を通してあなたより御言葉をいただきます。どうか語る清水伝道師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹き、越谷教会の働きが広がってきますように。尊き救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌269番。信条を唱和いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより来たりて、蹴る者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。説教、私も言うまいと題しまして、清水伝道師より福音を頂戴いたします。
先日病院に行きました。先々週の金曜日からですね、発疹のような、じんましんのようなものが出まして、で、日曜日幽霊杯を終えたあたりがもう一番ひどくてですね、手足が真っ赤で、ちょっとボツボツができていてですね、 私もすごい初めての経験だったのでびっくりしたんです。で、あいにく翌日月曜日が祝日だったんです。あの病院がやってなかったので、ちょっと1日もう痒いやらなんかチクチクするやらを我慢して、火曜日朝、幼稚園バスに乗ってですね、その後午後お休みをいただきました。そして、皮膚科と内科と両方、見てもらえる病院に行ったのです。で、不安になりながら行ったんですけど、診断としてはどうやら季節性のアレルギーである、あのちょっと季節の変わり目で疲れが出ているのだろうという診断でした。内臓にも問題がないということで安心したんですけど、その病院の待合室で問診票を書くんです。で、問診票を書くときいつも悩むんです。何に悩むかというと、職業欄に何て書くのかということを悩むんです。昨今の社会的な状況を見ると大っぴらにですね、牧師ですと名乗るのはなかなか勇気のいることなんです。で、私学共済のですね、保険証を持っていますので、整合性を取るならば幼稚園の職員ですと、書くのがまあベターであるということなんですけど、いつもそこでペン先が止まるんです、で、その時にあの弱さを感じるわけですね。あのいつでもどこでも私は牧者ですと名乗ることができない、そこにつまずきを覚えるというのはまあ見心に反しているだろうと、そんな、悲しい気持ちになったわけです。一方でですね、神様を愛し、聖書御言葉を愛するあまりに高らかに自分はキリストのものであると宣言することができる人もいます。私の伝道師の友人、たまに携帯でお話しする友人なんですが、彼はですね、聖書を愛するあまり牧者としての道を歩んだ人なんです。で、彼と聖書について話をするわけですが、聖書というのを客観的に離れた場所から研究するっていうのはずるいことなんじゃないか、彼言うんです。非常に頭の良い人なので、神学校に行って牧師としての道を歩まなくても、おそらく聖書学者として大成した、そんな人なんです。でも彼は学者として客観的に聖書を読むのはずるいって言うんです。なぜか、聖書というのは、旧新約聖書、本当に長い歴史を通して書かれているわけですが、全て信仰者が書いている書物なんです。神様から与えられた知恵によって精霊に導かれて聖書の言葉を紡いだ人たち、全て信仰者である。ならば信仰者の書いたものを信仰を脇に置いて読むことはずるいと、それじゃあ聖書の本当の意味はわからないだろうと。だから彼はそれまで積み上げてきたもの全て捨てて神学校に入り、伝道師として聖書と向き合っているわけです。凄まじい信仰だなと思うわけです。神の呼びかけに沈黙してしまうもの、一方でその呼びかけに大胆に応えるもの、 様々なわけですが、この問いかけは決して牧者になるか否かではなく、キリストに結ばれたものは絶えずつきまとう問いであると思うわけです。今朝の聖書箇所の中でイエス様はエルサレムに、行かれたと書かれています。一行はまたエルサレムに来た、またということです。これはですね、エルサレムに入られてから二度目ですね、イエス様が神殿に足を運んだ時に大胆にですね、宮清めを行った、皆さんよくご存知のエピソード、それを踏まえてまたエルサレムに来たと書かれているわけです。この2つ前ですね、11章15節からある神殿から商人を追い出すイエス様のお姿、神殿で売り買いをしている両替人のダイヤ、ハト、腰掛けをひっくり返す、まあ言ってしまえば神殿で暴れているわけです。私たちがイメージするイエス様の姿とは全くかけ離れた激しいお姿がこのエピソードの前にあったわけです。そんなイエス様がまたエルサレムに来たと、そして神殿の境内を歩いていると。イエス様を見つけた人々は思ったでしょう。ああ、この前神殿で暴れていた人がまた来ているぞと、どうしようと。そんな中でですね、イエス様のことを心よく思ってない人たちいたわけです。心よく思ってないどころか、神殿でのイエス様のお姿を踏まえてイエスを殺そうと図ったと18節に書かれている祭司長、立法学者たち、そんな彼らがイエス様のもとにやってきて言うわけです。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がそうする権威を与えたのか。宮清めで大暴れしたイエス様を、まあ、咎めたいわけなんですよね。この言葉にはどうして、公的に認められている商人たちをあなた追い出したんですかという意味が含まれています。イエス様に追い出された商人たちというのは、そこで違法な行いをしていたのではないんです。彼らはきちんと神殿を管理する人たちに認められて、そこで商売をしていた。その商売自体も別にこの神殿と何の欠かさわりもないことではなくて、鳩というのは、まあ、礼拝での捧げ物ですね。エルサレム神殿に来た巡礼者が捧げ物をするために必要なもの、そして両替人というのは神殿の外から来た人たちに対してこの中で使える通貨を両替することで献金を捧げられるようにすると、そういう、商人たちなわけです。ですので彼らは認められていた、それこそ祭司長たちに認められていたわけで、何もこんな大暴れされて追い出されるような言われはない人たちだったわけなんですね。なので祭司長、立法学者たち問うわけです。何の権威でそんなことしたんだと。この問いかけは非常に狡猾なものです。もしもイエス様が自分の権威でそうしたのだというのであれば、それは言ってしまえばクレイジーな男だということで、イエス様のことを 大手を振って避難できるわけなんです。でもしイエス様がそこで神の権威でそうしたのですというならば、私の他に神があってはならないという立法の教えに完全に違反するわけです。まあ、彼らの断りで言えば、彼を違反者として捉えることだってできる。どちらに転んだとしてもイエス様のことをきちんと糾弾することができる問いなわけです。そんな思惑を持って彼ら問いかけたわけなんです。ですけど彼らのその思惑というのはイエス様によって完膚なきまでに打ち砕かれるのです。彼らの問いかけに対してイエス様はこう答えます。では一つ尋ねるからそれに答えなさい。そうしたら何の権威でこんなことをするのかあなたたちに言おう。ヨハネのバプテスマは天からのものだったか、それとも人からのものだったか答えなさい。このイエス様の問いかけに出てくるバプテスマのヨハネ、彼はこの地上に神の子イエス様が来るまで、そのイエス様がやってくる準備をしていた預言者でした。いずれ世を裁く全く神の子が来るんだと、だからそれまでに私たち悔い改めないといけないんだ、悔い改めのバプテスマを授けながらイエス様を待ち続けてたヨハネなわけです。ですのでもしヨハネが天からのものだと答えるのであれば、ヨハネを認める、それすなわちイエス様を救い主神の子として認めるということになるわけです。なので天からのものだと言ったときにイエス様の権威というのは、確立されてしまうわけなんです。一方で彼ら人からのものだというのであれば、バプテスマのヨハネが行っていた悔い改めの洗礼というものを否定することになるわけです。それはしたくなかったんです。そんなことをしたらヨハネを本当の預言者だと信じていた人たちから彼らが咎められてしまうからです。群衆が怖かったと書いてあります。それほどヨハネは熱心に神様のために働き、多くの人に悔い改めをもたらしたのでしょう。どちらに転んだとしてもイエス様を貶めることができる問いを投げた最主張立法学者たち、彼らは全く同じような方法でですね、イエス様によって問いを返されて八方塞がりになってしまったわけなんです。イエス様を絶対に認めたくない、一方でヨハネを否定して人々に非難されるのは怖い、どうしようもなくなってしまった。だから彼らはわからないと答えるしかなかったんです。これ本当はわからなかったんじゃないんです、答えたくなかったんです。祭司長立法学者たち長老たちの弱さというものをですね、イエス様たった一つの問いで明らかにしてしまうわけなのです。そしてここにですね、神様を恐れる人と人を恐れる人の対比があります。 彼らは結局のところ神様ではなく他者を恐れて沈黙したわけです。誰よりも神様に近くて尊敬されているはずの祭司長、律法学者、長老たちは神のことではなく人のことに思い患ったがゆえに何も答えることができなかった。ここにどうしようもない人間の弱さが含まれているわけです。その一方でですね、イエス様はどうしてあんなに慈愛に満ち溢れて人々を慈しんで伝道の道を歩んでいたイエス様が神殿で大暴れされたのか。それはまさにイエス様こそ人よりも神のみを恐れ、神だけのことを考えて神様の呼びかけに応え続けられたからです。神殿での行いというのは神様の御心を明らかにするためでした。神の子としてこの地上を正しく裁くために、そして全ての人、ユダヤ人たちだけではなくて全ての人を救いに入れるために働かれている。だからこの神殿でもの行いも神様によって裁かれなければならなかった。だからイエス様は御焼き清めの技を行ったわけです。ですが、この出来事の結果イエス様はどのようにして殺してやろうかと祭司長たちに思われたわけです。完全に自分の身を危険にさらしたわけなんです。そうしてイエス様は自ら十字架の道をぐっと引き寄せるわけです。私たちの感覚で言えば人のことを恐ろしく思うのであれば沈黙せざるを得ないわけですが、イエス様は本当にどれほどの危険が迫っていたとしてもただただ神様に集中し神様の御心だけを行い続けているお方なわけです。そんなイエス様と彼らとの対比が2つの問いを通して示されている。そのことを思うときに実感させられるわけです。信仰者として私たち歩んでいます。ですがそんな中でいざという時に私はキリスト者であると神の子なんですと答えることができない弱さやずるさというものを抱えて生きています。これはどれほど自分の力で頑張ってもどうにもならない悲しい現実である、そう思うのです。ですがそんな神様にふさわしくない私たちの弱さ、悲しみ、ずるさ、すべて背負ってイエス様が十字架の道を歩み続けてくださったわけです。イエス様を非難しようとして、狡猾な問いを投げた祭司長、律法学者たちのためにイエス様十字架の道行くんです。彼らもまた神様は救い出そうと、御心に決めておられるからなのです。わからないと答えた彼らに対してイエス様はおっしゃいます。それなら何の権威でこのようなことをするのか私も言うまい。イエス様ここでは何もおっしゃいませんでした。でも口から出る言葉の代わりに行いによってそれ表現したわけです。それこそが主イエスの十字架である、その時初めてこのお方は誠の神の子であったということを知らされるわけです。 そしてその誠の神の子イエス様の十字架は私たちの弱さ、ずるさ、悲しさ全部背負ってそれ十字架にかけてくださった。そのことを覚えた時に私たちなんて答えればいいでしょう。あなたは何者であるか、何の権威によって生きているのか。主イエスの十字架の道を思う時、私たちは震えつつもどうにかこうにか私はキリスト者である、そう答えたいわけです。お祈りをお捧げしましょう。御在天の父なる神様、あなたのお名前を心より賛美いたします。今朝もこうして私たち一人一人あなたが望んで身元に招いてくださいました、その幸いに感謝いたします。神様、私たち一人一人本当にどうにもならない弱さ抱えています。あなたに結ばれた喜びを抱えながらあなたの子であると高らかに宣言することができないものであります。神様、どうか弱い私たちを憐れんでください。それでもあなたが神の子として身元に置いてくださることを覚えて、喜びのうちにキリスト者としての道歩んでいくことができますよう、御言葉と御霊と信仰をどうかたくさんお与えください。このお礼拝はここに集うことができない兄弟姉妹と共に守っています。体は離れていてもどうか心と魂一つにしてあなたのご栄光を褒めたたえることができますように。またどうかそれさえもかなわない、最も悲しみや痛みの中にいる兄弟にあなたが特別に寄り添ってくださいますように。そしてどうかこれから送り出される7日の旅路、私たち一人一人あなたに結ばれたものとして大胆に用いてくださいますように。与えられているものを全てに感謝して、私たちの救い主主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌502番。 献金をお捧げいたしましょう。539番、その後周到構想を持って第一礼拝を終了いたします。
祈ります。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがここに集う者一人一人の上に常しえに豊かにありますように。アーメン。